DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情。はい、皆さんこんにちは、DJ ブンジーこと阿田正人です。今週も DJ ブンジーの全米アルバムチャート事情のポッドキャスト、今週で早くも第10回目になりました。皆さんいつもお聞きいただきましてありがとうございます。今週はですね、いつものようにビルボード200アルバムチャートの方を、今週は6月5日付のチャートになりますけども、解説していきたいと思います。今週はですね、本当はいつもだいたいもう少し早めにですね、ポッドキャストの配信をして、あとノート .com の方に記事を上げてっていうのを、だいたい木曜日とか、遅くても金曜日の、まあ、早い時間にやるんですけども、ちょっと今週はですね、いろいろプライベートも含めて、お仕事の方も結構バタバタでして、ちょっとだいぶ時間がなくて、このタイミングになってしまいました。すいません。なんとかまあ週末には間に合ったかなって感じなんですけども、そんな感じで今週は行ってみたいと思います。いつもだいたい冒頭にですね、いろいろ社会情勢の話だとかそういうことするんですけども、今週はなんといってもですね、まあびっくりしたというか、もうすごい、やっぱりすごいなと思ったのはですね、ビルボードのもう一つのチャートですね、シングルトラックのチャート、ホット100。こちらの方の1位にですね、初登場で BTS の Butter。これが入ってきました。で、BTS、去年の9月にですね、例のダイナマイトが、やはり初登場1位になって、そこから、3ヶ月後の12月には Life Goes On っていう、B ってアルバムに合わせて、シングル発売で、これも初登場1位でした。で、今回の、バルの1位で、わずか9ヶ月間でですね、3曲の全米ナンバーワン、それも初登場、これを出してるということで、これ多分ちょっと記録じゃないかと思うんですけど、ちょっとシングルの方はあまり今週調べてないんで、後でもし調べて来週でもアップデートしようかなと思ってますけども、まあなんせすごいなと。で、楽曲的にはやっぱダイナマイト路線っていうかですね、70年代後半のディスコっぽい感じに、まあ、ところどころヒップホップっぽい感じも入っていて、で、結構覚醒した感じの結構今風のこうビートの効いたダンスナンバーって感じで、まあ、ある意味ちょっと類型的というか、斬新さとか新しみはないんですけども、でもそういったものであっても、きちっとこうやって結果につなげてくるっていうあたりが、BTS のアーティストパワーもさることながらですね、BTS のバックについているプロモーションチームだとかですね、そういった人たちの、全てのなんかそういうスタッフの人たちだとか、そういった方々のなんかこう、パワーをこう感じるなということで、ちょっと最近やっぱりしょぼい日本の方にもそういったパワーが少し欲しいなと思うぐらいでしてですね。ということで、バターの方は UK チャートでもですね、上位にだいぶ入ってきてるみたいですけども、初登場3位ですかね。この BTS の活躍、まあ非常になんかこう新しい時代をですね感じさせる感じがしてですね、非常に見ててすごくこうなんかこうテンション上がるっていうかですね、そんな感じがします。ということで、今週末6月5日付のビルボード200アルバムチャート、こっちの方に移りたいと思いますが、今週の1位はですね、先週はJ コールでしたけども、先週の終わりにちょっと予想したように、まあ今週はどう見てもやっぱりオリビア・ロドリゴですね、のアルバムが来るんじゃないかと思ったら、あの女来ました。彼女の Sour っていうアルバムですけども、これが、ポイント数で言いますと、29万5千ポイントですので、今年に入ってですね、一番最大のポイント数っていうのは、ついこの間出たテイラー・スウィフトの、Fearless、Taylor's Version。これが29万1千ポイントで、今年の1位を取ってましたから、それを、わずかに抜いてですね、今年最大のポイント数での1位になったということで、もうこれだけでかなり勢いを感じます。で、このレベルのその1位のポイント数っていうのが、しかも新人でこのポイント数っていうのはですね、誰以来かっていうと、これが非常に象徴的なんですけども、ちょうど2年前ですね、2019年4月13日付のチャートで1位に初登場していた、ビリー・アイリッシュ。When we all fall asleep, where do we go? っていう、これが、あの時はですね、1位で31万3000ポイントでしたから、まあ、ビリー・アイリッシュの方がちょっと多かったんですけども、それ以来の新人のアーティスト、まあ、男女問わずですね、男女グループ問わず。で、最高のポイントを上げたのが今回のオリビア・ロドリゴ。 のアルバム Sour だったっていうことで、なんとなくね、ビリーアイドル、その翌年のグラミーで、皆さんご存知のようにですね、主要4部門を総なめにしたっていうのがありましたので、これは来年の1月のグラミーもですね、なんとなくちょっとオリビア旋風がかなり吹き荒れるんじゃないかなっていう風な感じがしてきました。まあ新人賞はもちろんのこと、アルバム部門、それから、ソング・オブ・ザ・イヤー、レコード・オブ・ザ・イヤー、全部多分狙えると思いますという感じで、今回出た Sour というアルバムもですね、非常に内容的にもこう評価が高くてですね、でおそらくその年間のいろんなメディアのアルバムランキングの上の方に入ってくるんじゃないかと思うんですけど、シングルが最初の Driver's License っていうのがいかにも今風のね、2021世紀の、インディーポップのシンガーソングライター的なバラードって感じだったんですけど、その次のデジャブっていう、これは最高位8位でしたけども、のシングルも、まあ最初は同じようなバラードっぽい感じだったのが、後半かなりビートが上がってくるっていう、そういう構成の曲で、おっというふうに思わせたんですけども、実はというか先週1位に発動してきた、何でしたっけ、Good for You か。これはですね、もう最初からもうギターロックっぽい感じですね。なんかこうすごくこう、非常に可愛い顔立ちで優しげなバラードでデビューしたっていうところから、いわゆるそのポップ路線なのかなと思ってたところが、結構いろんな曲やるのねっていう感じで聞いてましたもんですから、今回のアルバムどんな感じになるんかしらということで、ちょっとポッドキャストの準備とか、あとノート .com の記事を書きながらですね聞いたんですけど、だいたい冒頭の曲からしてなんかすごいウィーザーとかああいう感じのもう本当にロックなんですよね。非常になんていうかこうで途中ところどころドライバーズライセンス系のですね、ああいうゆったりとしたメロディーの美しい曲も入ったりとか、あとちゃんと深くは読み込んでませんけども、歌詞なんかも非常にその同世代の女の子たちに非常にこう共感を呼ぶような内容が歌われているような感じもしますし、まあ、ドライバーズライセンスなんていうのはそんな感じですもんね。ちょっと甘酸っぱいほろ苦い思いを歌った曲だったわけですけども、なのでまあただのポップスターじゃないねというところで、でビリーアイドルっぽい、あ、ビリーアイドルじゃない、ビリーアイリッシュっぽい感じもあるんですけども、そこまでこうなんかこうエッジが立ちまくってはいない感じがするのと、ちょっとやっぱりその位置づけ的にちょっと違うんですけども、やはりさっきも、まあ、言いましたように、まあ、人気の出方とか、あと作品のそのクオリティの高さとかですね、非常に今年を通じてですね、まあ、注目されるアーティストなんじゃないかなっていう感じがちょっとしてます。なんでそうですね、音楽メディアのそのいろんなアルバムのレビューのもう点数化して、それを集計して発表しているメタクリティックっていうサイトがあるんですけども、そこの点数100点満点でいつも評価してるんですけども、今回のこのオリビア・ロドリゴのサワーはですね83点ですが、かなり高いですいうことなんで、ほとんどのメディアが絶賛してるっていう、そういう状況だっていうのが理解として正しいのかなと。ちょっと唯一惜しいのはですね、今回のアルバムのジャケなんですよね。なんであんなジャケにしちゃったのかなっていうのが、ちょっと個人的な、まあ、趣味に合わないっていうだけかもしれませんけども、もう少しなんていうかな、まあ、美しいというかこう、ああいいなと思えるようなジャケットにしてあげればよかったのに、せっかくだからというふうに思ったのは単なるおじさんの思いだけでしょうかっていう感じなんですけども。ということで、今週の1位は初登場、ぶっちぎりの初登場ですね。2位に落ちた J. コールの、The Off Season っていうのが、今週9万2000ポイントですから、その3倍ぐらいのポイントで、ぶっちぎり1位になってました。で、先週の予想で、ひょっとしたら、まあ、1位にはならないかもしれないけど、上位に来るんじゃないかって言ってたのが、言ってたアーティストの一つが、21 Pilots ですね。彼らもこうかなりキャリア長くなってきてるんですけども、今回の新作 Scaled and Icy っていうタイトルなんですけども、こちらが3年ぶりの新作になってまして、ポイント数で言うと7万5000ポイント、 実売で5万1000枚売れてます。あ、それでさっきのオリビア・ロドリゴのあのサワーですけども、実売枚数を言うのを忘れてましたけど、実売7万2000枚売れてますから、これもぶっちぎりで今週のあのアルバム売上チャート1位ですね。ということで、21 Pilots に戻ってですね、実売5万1000、これもあのなかなかなもんです。5万1000枚実売で売るってのは結構な、枚数だと思います。しかも 6K でね、最近の。で、このアルバムからはですね、これが3位初登場してます。で、このアルバムからはですね、すでに Shy Away っていう曲がですね、ちょっとエッジの効いた感じの、ビートの効いた感じの曲なんですけども、21 Pilots、お好きな方はよくご存知のように、彼らの曲ってどっちかっていうと、なんていうかな、タイラー君っていうあの、ボーカルがいましてですね、彼がほとんど曲書いたりしてるんですけど、あるいは共作したりしてるんですけども、彼のその世界観でちょっとポップなんだけどもちょっとエッジが効いてて、まあいい感じの曲が多いんですけども、まあ今回のそのシャイアウェイもまあ同じような曲ですね。それで、あともう一つはですね、今回のスケールドンアイシーのアルバムではですね、全部で確か2曲ぐらいあったと思うんですけども、3、4曲以外はほとんどそのタイラー君が一人で全部書いてるんですね。共作してる曲もですね、基本的に彼が書いてて、彼とあとプロデューサーで入ってる誰でしたっけ、マイク・エリソンですね、結構有名な最近のポップ作品をよく手掛けているマイク・エリソンとか、グレッグ・クラスティン、ね、アデルとか、あの辺を手掛けたグレッグ・クラスティンなんかと一緒に書いてる曲はあるんですけども、それ以外はピンで書いてるんですね。で、彼がピンで曲書いてたっていうのは、21 Pilots がブレイクしたぐらいのところまでの最初の頃はそういう感じでやってたんですけども、ブレイクしてからですね、この間のアルバム、Trench っていう曲、これ、Trench っていうアルバムですね、2018年のこれ2位になってます。それから、その前のアルバム、Blurry Face っていう、これが、2015年に1位取ってますけども、この辺はですね、タイラーと、そういうプロデューサーとか、そういう、有名なソングメーカーとか、ソングライターとかと、がっつり、こう、チームを組んで書いてる曲が多かったんですよね。まあ、コマーシャル的に、ちょっと、強化を図ったっていうことだったと思うんですけども、まあ、今回はそういう意味では、なんとなくこう、基本に立ち返ったっぽい感じの、位置づけのアルバムになってるんじゃないのかなっていう気が、まあ、勝手にしてましてですね、まあ、アルバム全体はそういうことで、そのタイラーの、世界観で、まあ、埋め尽くされている感じがちょっとします。 PV なんか見ててもそんな感じがすごくするんですね。ちなみに21 Pilots これデュオですから、ボーカルの彼と、ドラムスの、ジョッシュ君の2人で、PV なんかも2人で出演して頑張ってますけども、まあ、今回もクオリティは非常に高いアルバムだと思います。ファンの方は飛びついていただいて全然問題ないというふうに思っています。ちなみに、さっきちょっとお名前を出したメタクリティックの評価だと、こちらは100点満点の74点。まあ、ちょっとオリビアには負けますけども、かなりそういう意味ではこれも評価の高いアルバムで、あと UK チャートの方でも、US と同じ3位初登場ですね。あ、サワーの、オリビアのサワーも UK チャートでは同じ、1位初登場でした。ということで今週は、ABEY のアルバムチャートの上位、1位と3位が全く同じっていう、そういうなんか、くしくも、両方のその、なんていうかこう、テイストがピタッとあったとかいうか、そういう感じの週になっています。ちなみにじゃあ2位は何だ？ちょっと2位は、アメリカはJ. コールの The Off Season だったんですけども、UK の方はですね、2位は初、これも初登場なんですけども、ゲイリー・ニューマン。思わずちょっと笑いが出ちゃうんですけども、80年代ね、カーズとか、いわゆる無機質な新生ロックというか、で、アメリカでもそれなりにまあ流行ったんですけども、彼が多分かなり久しぶりのアルバムだと思うんですけど、Intruder ってアルバム出してまして、これは2位初登場。まあイギリスだなって感じなんですけども、なんか聞いた人の話によると、なんかすごいインダストリアルロックっぽいことをやってるらしくてですね、ゲリー・ニューマンってもう今何歳なんだよって感じがするんですけど、ちょっとこれ 怖いもの見たさで聞いてみたい気もちょっとしてますと。ということで、ちょっといろいろ脱線しまくってますけども、全米のアルバムチャート1位初登場はオリビア・ロドリゴのサーバーで、3位が21パイロットのスケールドのアイシーでした。でそれに続いて、もう1枚トップ10内に初登場アルバムがあります。今週の、こちらは8位に初登場してるんですけども、こちらはヒップホップですね。デトロイト出身の、ラッパーで、42 Doug っていうやつですね。なんか、非常になんか背がちっちゃくて、ヒップホップ界のアルツーベと言われてるらしいの知りませんけど157センチぐらいしかないらしくてですね、なかなかそういう意味ではユニークなんですけども、この彼が出した初のトップ10アルバムになりましたね今回。Freedom Boys っていうアルバムが 32,000 ポイント実売1000枚、まあヒップホップっぽいですけど、でこれが8人発売してます。で彼はちょっとデトロイトなんですけども、リルベイビー絡みで、結構ブレイクしてきた人で、名前が知れ渡ったのはですね、去年リルベイビーの曲でトップ10ヒットだと最高10位だったんですけども、 We Paid っていうアルバム、 We Paid っていう曲にですね、リルベイビー featuring 42 Doug つって、この42 Doug の名前が出てきて、42 Doug で誰なんだみたいな話に当時なったんだと思うんですけども、まあそこからちょこちょこちょこちょこ一応曲を出しててですね、今回の、アルバム、これ4作目らしいんですけども、が、めでたくトップ10に入りましたということです。ちょっと聞いたんですけども、まあ、スタイル的には普通のオーソドックスな感じのトラップ系のラッパーさんなんですけど、なんか音の使い方が面白くって、口笛をよく使うとか、坂本九さんではありませんが、なんかそんな感じのちょっと、スタイルをちょっと売りにしているっていうことのようなんですね。で、まあ、今回アルバム出してますけども、曲単位でですね、かなりブレイクしたねっていうのがちょっとまだないので、さっきのリルベイビーも、We Paid もフィーチャリングですし、まあ、そろそろこのアルバムをきっかけに、このアルバムからピンの曲がこう流行ってくると、ちょっとでかくなってくる可能性もあるのかなっていう、そんな感じをちょっと漂わせている42 Doug でした。トップ10は初登場その3枚で、あともう一個、もう一枚、これは初登場では ないんですけど、プーシースティっていうラッパー、これ2月にですね、4位に初登場して、でその後3位にじりっと上がった後にドーンと落ちてたやつなんですけども、まあこれもヒップホップにはありがちの、まあマーケティング手法でしてですね、ボートラを足して、デラックスエディションを出しましたっていうと、またファンがわっと飛びつくっていう、そういう図式なんですけど、今回まさにそうで、先週のチャートではこのアルバム32位まで落っこってたんですけども、今週いきなり6位に復活してきてるということで、まあ、来週はどっかもまた消えていくんだと思うんですけども、そのあたりが今週トップ10で、まあ、新しく顔を出していた、あるいは手戻りで入ってきていた、そんなアルバム群でした。さてトップ10圏外に行ってみます。今週のトップ10圏外100位までの間には6枚のアルバムが初登場で、1枚のアルバムがリエントリー再登場してますね。リエントリーしているアルバムはニプシーハッスルっていう2年前にね、惜しくも亡くなってしまったラッパーさんの、アルバムだったんですけども、これはなんで、このタイミングで再登場してるのかはちょっと、まあ、調べてませんが、何かあったんだと思います。さて、トップ10圏外初登場一番上に来てるのは、13位、これ先週の予想の時にですね、トップ10に来るんじゃないかと思って名前出したんですが、ピンクですね。で今回ピンク、これオリジナルアルバムではなくてですね、彼女 そのライブの様子を、まあ、収録したドキュメンタリー映画、Pink All I Know So Far っていうドキュメンタリー映画があって、これの、まあ、サントラ版の位置づけのライブ版なんですね。タイトルも All I Know So Far Set List っていうタイトルになってます。でこれ意外と評判良くてですね、まあ、ピンクって実は結構ライブ評判いいみたいなんですよね。グラミー賞なんかでも例の宙吊りのライブやったりとか、いろいろスタントっぽいこともやって、それでもちゃんとパフォーマンスはなんていうんですか、妥協しないっていうか、いうあたりがすごいプロっぽい
プロフェッショナルだなっていう感じがしてですね、いいんですが、おそらくライブ人気あるんだと思います。なんでアメリカでもその評価も高いんですけども、これ今回 UK でもですね、これ4位だったかな、うん、4位ですねに初登場してます。だからさっきのその、ご紹介した1位がオリビア・ロドリゴ、2位がゲーリー・ニューマン、3位が21パイロッツ、4位がピンクっていう 4枚初登場っていう、そういう4番目に来ています。意外と UK でも人気あるんですよね。彼女のアルバムって実はデビュー作以外は全部 UK でもトップ10アルバムになってますし、ということで、ピンクのライブアルバム All I Know So Far セットリストが13位初登場、それからその下の18位にはですね、ブレイク・シェルトンですね、カントリーのもう中堅の、シンガーですけども、ちょっと前までミランダ・ランバートと結婚してて、離婚したというか、おそらく僕の想像ではミランダに愛想つかされたんじゃないかと思うんですけども、そのブレイク・シェルトンが最近は例の 元ノーダウト のグレン・ステファニーとなんかこういろいろとこう絡んでる感じでですね、シングルも2枚ぐらいデュエットシングル出してますよね。去年18位まで行った Nobody But You とかですね、今年に入って32位まで上がったのかな、 Happy Anywhere っていう、今回のこのアルバムにも入ってるんですけど、その彼の新作12作目になる新作 Body Language っていうのが入ってます。ただブレイク・シェルトンって結構ポップファンには地味な感じがするんですけども、かなりそのポップチャートでも人気が高く、アルバムでは特にですね、ずっとほぼ毎回トップ10に、アルバムを送り込んできてたんですけども、今回18位ということで、13年ぶりのトップ10逃しのアルバムになったっていう、2008年に Startin' Fire っていうアルバムがこれ34位になったんですけど、当時ね、それ以来 のトップ10逃しアルバムっていうことになってますんで、ちょっとこのままなんかポップのアルバムチャートでこう、下がっていかないようにしてほしいもんだなと思ってますけども、ブレイク・シェルトンが18位でした。でそのちょっと下に23位に入ってきたのが、ロード・ヒューランっていう、これはグループなんですけど、LA 出身の4人組の、インディーフォークロック系 のバンドなんですね。今回私もちょっとこれ入ってきてたんで、どれどれっていうんでいろいろ聞いてみたんですけど、結構いいですね。今回のアルバムは Long Last っていう4作目なんですけど、前作の Vi de Noah っていうアルバムがですね、2018年に9位に入って初のトップ10、要はブレイクしたっていう、その次のアルバムっていう位置づけだったんで、かなりメンバーも気合が入ってたなと思いますけども、いくつか聞きましたけども、楽曲的にも非常になんかクオリティの高い感じでですね、これいいじゃないっていう感じで、フォークロックって言っても今時でうまくシンセの音色を使ったりとか、あとちょっとオールドタイム風にそのリバーブの効いたギターをビヨーンって使ったりとかですね、なかなかね、こう個性があるサウンドを作る人たちだなって感じがして、ちょっとアルバムちゃんと聴かなきゃいけないなっていう気持ちになってる、そんな感じです。なんで、ちょっと注目かもしれません。ロード・ヒューランの Long Last が23位初登場で、その下に入っそのもう少し下に来て42位に初登場してきたのが、これは Water Parks っていう名前の、これもバンドです。これヒューストン、テキサスのヒューストン出身の、こちらどっちかというとポップロック系、かなりその覚醒感の高いビートの効いたポップロックって感じで、そのパニカッタディスコとかそういった感じの、音を想起させる感じの、ちょっと前に流行ってた AJR とかね、そういうのをこう思わせるバンドなんですけど、アルバムタイトルがですね Greatest Hits って言って、これベスト版じゃないんですけど、オリジナルアルバムなんですけど、なぜか Greatest Hits っていうタイトルで今回リリースをして42位に初登場ということで、今回彼らこのアルバムが一番あれかな、いいやつ、成績的には一番良かったのかどうだったのか今ちょっと調べてますけど、今調べてます。ちょっと待ってくださいね。せっかくなんでちょっと調べたいと思います。そうですね。前作の Fandom っていう2019年のアルバムが32位ですから、 まあ、それにはちょっと劣りますけども、まあ、大体この辺の、あのランキングにコンスタントに入ってくるようになったっていう感じで言うと、ある意味まあ安定策っていうことなんですかね。まあ、ヒューストン出身って言っても、まあ、サザンロックではなくて、さっきも言ったようにちょっとパニックアットディスコとか AJR とかその辺の音を感じさせるようなそういうタイプのポップ、今時のポップロックバンドって感じで、本人たちのインタビューを読むと、なんか、いや我々はヒップホップも好きなんだっつって、カニエとかチャンスラッパーとか、そういう名前がゾロゾロゾロゾロ出てくるんですけども、あんまりこうヒップホップっぽさはちょっと聞いてて感じなかったですけども、なんか下味に入ってるのかもしれません。で、まあ、最近この手のバンドっていうのは結構多くってですね、まあ、さっきの21 Pilots もある意味同じグルーピングされやすいタイプの音のバンドなんですけど、僕21 Pilots かなり頭一つ抜き出てると思うんですが、まあ、この、Water Parks がこのなんていうかスタイルでですね、さらに上に行くためにはなんかもう一つちょっと自己改革が必要なのかもしれないなっていう、どういうふうに差別化するのかなっていう、のが、まあ、そういう意味では次回以降は楽しみになってくると思います。それが42位と。で、ずっと下がって86位に、これカントリーポップのシンガーソングライターでジョーダン・デイビスっていう人の、この人アルバム、この間去年かな、一昨年かな、出してチャートにも入ってるんですけども、今回は EP ですね。Buy Dirt って泥を買いなさいって言うと意味がよくわかんないんですけど、いうタイトルの EP を出してます。6曲入りぐらいの EP だと思うんですけども、このジョーダン・デイビス、写真見るとですね、すごい立派なあごひげをがっつり生やしている、それもボーボーって感じで綺麗にこう刈り込まれていて、なかなかこう美しいあごひげをたたえながら、ちょっとバリトンの声で、歌う、そういうカントリーのシンガーソングライターです。で、30前後の年なんで、ちょうど、2000年前後に多分ティーネイジャーの時期を過ごしたっていうことで、その辺のなんとなくこう社会的なその風景だとかカルチュラルバックグラウンドみたいなものをこうそこここに感じさせるような歌を歌っていて、去年、初めてポップの方のトップ40をしたスローダンスのパーキングロード、駐車場でスローダンスをっていうタイトルのこのミディアムが非常にいい感じのですね、ちょっとバックトラックは今風なちょっとエレクトロっぽい音も入ってるんですけども、これがなかなか良くてですね、例えばその歌詞の中でもそのよくラジオから流れてくるガースブルックスの歌を聞いたよねとかですね、でどっかの駐車場に車を止めて君と一緒にウォルマートのサインの周りをぐるぐる踊りたいねなんて、いかにもアメリカ中西部って感じのですね、そういうアメリカ原風景みたいなものを感じさせる、そういう詩の曲を、メロディーも結構いい曲書いてます。いくつか書いてて、で今回まあちょっとブレイクをし始めてると。今もう一曲Almost Maybe's っていう曲がですね、今週のホット100で56位上昇中だったんですけど、でそのさっきのスローダンスインパーキングロットもこの Almost Maybe's もこの EP には入ってなくて、この EP に収録した曲はちょうどそれこそコロナで何もやることがなくて、曲書くにはいいよねってよく言われるんだけど、意外とそんなうまく書けないんだよねって言いながら、それでもいろいろ書いてて、ある日そのお父さんにちょっと聞かしたら、お前それいいじゃないかと、お前こういう曲もっといっぱい書いた方がいいよってすごく励まされて、その気になって今回ちょっと作りましたっていう、なかなか微笑ましいね、エピソードを YouTube の画像でですね、展開してましたけども、まあ、すごいいい人感満載な感じのシンガーです。で歌声も非常に気持ちがいいので、まあ、ちょっとこれこういうタイプのアーティスト嫌いでなければですね、ちょっと注目かもしれません。で、今週のトップ10圏外100位までの初登場のどんじりに控えているのは、これ88位に入ってきた、YG、例のラッパーですよね、もうかなり中堅のラッパーです。去年、5作目の My Life for Hunid っていうのがトップ10に入ってましたけど、4位かな。でそれがモジーっていう、どっちかっていうとやや知名度のあまり高くないラッパーと組んでコラボアルバム Community Service っていうのをリリースして、これが88位に入ってます。2 二人とも同じカリフォルニア出身らしいんですけども、レーベル的にもその YG が自分で持ってる For Hennet っていうあのレーベルから出してるあのアルバムなんで、まあでモジーっていうのもまあここ何年かあのいろいろアルバム出したりとかしてんですけども、まあチャートの下の方には入ってくるんだけども、なかなかブレイクしきれないっていうことで、多分 YG が、まあ、射程じゃないですけどもね、あのよしここらで彼をブレイクしてあげようっていうことで、あの YG の看板をくっつけて今回出したっていうことなんだと思うんですけど、その割には残念ながら88位ですから、いまいちちょっとあのブレイクにはなってないなと。モジー君的にはですね、去年彼が出した Beyond Bulletproof っていうアルバム、これは彼の最高ヒット作なんですけど、これが43位まで上がってますから、逆に下がっちゃってるじゃないかという感じなんですけども、音的にはまあ最近これもちょっとよくあるタイプのそのエモラップ系の音ですね。ボヨーンというこう哀愁漂う新鮮音をバックに、そういうリリックを、ラップするっていう、まあ、これもどっちかというともう最近はもう類型的にこういうことをやる人が増えているので、やっぱり、まあ、耳障りは悪くないですけども、ブレイクするにはもう一味何か必要なんじゃないかなっていうのは僕も聞いててちょっと思ってました。ということで、今週の、トップ10圏外の方もちょっと、カバーして初登場アルバムのご紹介をしてきました。はい、では、いつものように今週のトップ10のおさらいを言ってみます。カウントダウン方式です。今週10位は先週と変わらず、47週目のチャートイン、ポップスモークの Shoot for the Stars, Aim for the Moon、 それから9位が7位から2ランクダウン、ジャスティン・ビーバーの Justice ですね。で8位は先ほどお話したあの初登場 42 Doug の Freedom Boys、 7位が5位から2ランクダウン、このアルバム長いですね。もう60週目です。ほぼ1年以上入ってます。 Dua Lipa の Future Nostalgia、 それから6位はさっきこれお話ししました、県外の32位から、復活ジャンプインっていうやつで、ポーシースティのシースティーシーズン、それから5位が3位から2ランクダウンで Moneybag Yo の Against Pain、 それから4位はこれ順位変わらずなんですけど、なぜかこれ星印というか黒丸印をつけてますね。これも相変わらず不気味です。Dangerous the Double Album Morgan Wallen です。から3位は初登場 21 Pilots の Scaled and Icy で、2位は先週1位からダウン J. Cole の The Off Season、 そして1位は華々しく初登場しました Olivia Rodrigo の Sour でした。さあ、最後は来週 の、 1位の予想をいつものようにやってみたいと思うんですけども、来週発表のチャートは集計対象期間が5月の28日からこの木曜日の6月3日までだったんですけど、まあオリビアのですねサワー、これまだ強いと思うんですよね。まあ売り上げとかは減るのかもしれない、ストリーミングは多分そんなに減らないんじゃないかなと思ってまして、今回そのオリビアのこの曲、これのアルバムのストリーミングって、かなりそのヒップホップ系以外としてはかなり高いストリーミングを記録してて、約オンデマンドストリーミング回数で3億回相当って言いますから、ヒップホップ系だとそういうの結構ザラにあるんですけども、ポップロック系でそういうのって多分テイラーとかぐらいしかないんだろうと思うんですけども、それを考えると来週も彼女が1位ってのは十分ある線なんですが、まあそれに対抗する可能性があるとするとですね、実はこの間惜しくもちょっと亡くなってしまった、2000年代の初頭に5枚連続アルバム1位っていう記録を打ち立てていた DMX、 彼の遺作、ちょうど亡くなる直前ぐらいからレコーディングを始めていたやつを完成させて、今回リリースされるんですけども、これがねフィーチャリングのゲストの顔ぶれを見てたらものすごいんですよ。ヒップホップ系はもちろんのこと、ロック系の人だとかですね、いろんな人がこう参加していて、これはなんか売れそうな感じがすごくするなというふうに思ってまして、これは、オリビアを脅かす可能性は結構あるんじゃないかなというふうに思って見てました。 あとそれ以外に今週リリースされた新譜っていうのはですね、なんとデビッド・ボーイのなんかボックスセットらしいんですが、 CD2 枚組のやつとか、あとこれも亡くなったジュース・ワールドの、Goodbye and Good Riddance ってアルバムが、これ3年前に出たんですけど、今週がその3リリース3周年記念日だったってこともあって、多分デラックスバージョンだったと思うんですけど、これがリリースされてる、なんかこう、個人がいっぱいチャートを賑わす週に来週はなりそうな気がします。ということで、今週は駆け足になっちゃいましたけども、いかがだったでしょうか。全米DJ 文治の全米アルバムのチャート事情、楽しんでいただけましたでしょうか。また来週もぜひ聞いてください。では皆さん、さようなら。